皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はクラージュ社長の徳差和則さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前にクラージュ社長の徳差和則さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。徳差和則さんは昭和39年の生まれで清水区のご出身です。静岡工業高校を卒業され電子機器関連の会社に入社、24歳で退社し友人と起業、共同経営の後独立、その後カラーコーディネーター、メイクアップアーティスト養成スクールや講師派遣などの運営会社クラージュを設立、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、徳差さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをおいでいただきましてありがとうございます。
本日はよろしくお願いいたします。
最初からおかしなことを聞くんですけれども、徳差さんっていう名字ね、
はい、
あの徳があるないと、はい、道徳の徳ですね、
はい、
指は江差し親方の指すという
です、ね、はい、そうですね、
徳差和則さん、
はい、
大変そのありそうでない珍しい名字だと思うんですけれども、はい、静岡県にあるんですか。
あの静岡県にはもう私と身内だけで他には多分ないと思います。
あ、そうですか、はい、ルーツはどちら
なんですか。青森県です。あの現在青森市になっています東津軽郡という、うん、小さな村なんですが、ね、そちらに行くとこの名前が結構たくさんあるんです。
あ、そうですか、はい、必ずあるでしょ、初対面の方には聞かれるでしょ。
はい、聞かれます。まあ、その前にあの徳差しと呼んでいただいたことはほとんどないですね。
まあ、最初からね、名前の話なんか
が聞いて恐縮ですけど、ありがとうございます。で39
年の生まれということで現在46、
あ、45歳です。
5歳です。
はい、
若いですね。もう本当に働き盛りという感じなんですけれども、ご出身が、旧清水市、現在の清水区の出身
ということで。はい、そうです。
清水のどちらですか？
あ、生まれた場所はですね、あの川原町という、はい、あの矢部という地区になるんでしょうかね。
で、岡小。
はい、岡小学校で、清水市立第二中学校を卒業しております。
子供さんの頃はどんなお子さんだったんですか？
あまり印象がないくらい普通の子供だったと思います。うん、やはり清水に生まれ育ったもんですから、あの類に漏れず小学校中学校はずっとサッカーをやっていました。で、一緒にやってた中では ある程度ちょっと有名になったのもいるんですけども、もう僕は中学を出たらもう全然ダメで、それっきりサッカーからは身を引きまして、観戦をパラ楽しんでおりますけども。
それから高等学校が電子科。
そうです。静岡工業高校の電子科というところを卒業しております。
電子科っていうと、まあ、IT 産業とか。
そうですね、僕がいた頃はまだパソコンが世に出たか出ないかという時期なので、うんうんうん、まだこんな大きなコンピューターにテープをパチパチ打ってバーッと通してって、今は多分見たことがない人が多いくらいのこう大きなコンピューターを使って勉強してた時代で、で僕が卒業した後ですね、そういうパソコンという小さなものが出始めて、すごくこう時代が変わっていった、まあ、当時のことを思い出すと、パソコンがちょうど学校に来たか来なかったかっていう、そんな時だったんですね。
まあ、いわばコンピューターのね、溶乱期って言いますかね、ちょうどその頃入られてそれに関わったということで、狙いって言いますかね、人生の職業選択っていう意味では非常に良かったと思うんですけど、学校卒業されて電子機器メーカーに就職されたんですか。はい、
そうですね、もうそのまんまそういう学校を出てそういう分野 の会社に就職をさせていただいて、1年東京の方へ 行っておりまして、でたまたまあの営業所が静岡にあるということで、そのまま静岡へ帰ってきて、あのサラリーマンを数年間あのやりまして、その時にだいぶあのパソコンはいじりましたので、だいぶいじれるようになっていました。
じゃあ現在でもそのパソコンといいますかね、コンピューター関連についてはまあ非常にスキルフルだということ
です。ところがなんですね、あまりにも時代が早くてですねもうちょっとあの言えないです、そういうパソコン関係のことを専門でやっていましたと言えないくらい、もう本当にこう変わってきてしまって、今はもう本当にもう度がつく素人に近い、
そうですか、
状態ですね。
でも基礎的なねところはもう全部学んであるし、課題についてる、染みついてるんじゃないかと思います、
ね、そうですね、基礎的な部分でいうとその雰囲気としてつかめてるだけですね。具体的にどうかっていう、その使ったりとかあのいじったりすることはちょっとできないんですね。あのどういう仕組みになってるかってことは理解できるんですけど、どう使えばいいのかもうさっぱりで、ですからもう恥ずかしくて、あのそういう仕事をしてました、そういう格好出ましたって人にはあの言えないですね。じゃあ分かるでしょって言われても分かんないです。はい、
まあ、その後退社されて、まあ、友達と、まあ、ベンチャーといいますかね、起業して、はい、それもあの辞めて今度自分で仕事を始めるということになったようですけど、それが26歳の頃ですか。
そうですね、24の時にその勤めた電子機器の会社を辞めて、で、まあ、まだ意気盛んな頃だったので、友達と一緒にその仕事を始めようという、まあ、本当にあの小さなあの仕事だったんですけども、まあ、サラリーマンから転身して始めたんですけども、なかなかの共同経営というのはまだそんな若い時期なのでうまくなかなかいきませんで、26の時にまあそれぞれ別れて、それからこう私のまあ本格的なこう社会への歩みが始まったっていう感じなんですね、うん、
それで延長線上で IT 産業に関わるというならば、これはね、はい、ごく普通なんですけれども、ね、なんか26歳でしょうか、はい、カラーコーディネートっていうか、はい、
それこそあのおっしゃる通りそういう世界にいたので、カラーコーディネートの彼の字にも関わり合いのない世界にいたんですけども、たまたまあのうちの家内がですね、あのメイクアップアーティストというそういうお化粧の方の関係の仕事をしている絡みで、そのカラーコーディネートということもやっていたんですね。で、まあそもそもなんだそれはというところから始まったんですけども、そこがもう今の仕事に入っていく一番最初の、
要するにおしゃれをするということ、
お化粧なんて言うんですかね、お化
粧、あ、そうですね、あのまあメイクの専門家の代名詞みたいに、うん、まあアーティストっていうと芸術家なので、うん、あの最近ちょっと使い方も様々だと思うんですが、まあ要はあの人の顔の上に色をのせたり、あの形を付け加えることによってこう顔を作っていく仕事をする人の総称のように、あのメイクアップアーティスト、お化粧をする人という感じですね。
要するにお化粧することでより雰囲気のある存在になるというふうなこと、それをお手伝いするということですかね。
そうですね、あの映画で化粧師っていうのを昔やってたと思う、うん、あの化粧師って書いて、化粧、はい、師っていうんですよ、
化粧師って、
あの昔からそういう仕事があったようなんですね、うん、こう女性に口紅をのせたりとか顔を作ったりとか、
あ、そうですか、それでカラーコーディネートっていうのはその分野へ進出というふうにそのお書きになっておられるんですけど、はい、カラーコーディネートって一体何をするんですか。
あの、まあ、そもそもカラーコーディネートで、まあ、色を調節するということにはなるんですが、要はどういう色を使ってどういう色を組み合わせてということを考える、もしくはそういうことをアドバイスするというのが一つのその仕事として成り立ち始めていたんですね。それこそ、26の頃ですからもう20年近く前なんですが、で、まあ、そもそもそういうことが仕事になるのかというところから最初だったわけなんですけども、まだまだあの20年経った今も発展途上で、あのまだこれからの世界だなというふうには私は思っているんですね。で、色をこう考えるっていうのはどういう仕事なんだろうってやっぱり皆さんあの不思議に思われるんですけども、まあ、これはあの話せというとあの多分1時間ぐらい喋っていると思うのであのぼちぼちとえあの皆さんに知っていただけたらと思うんですけども、
爽やか談話室はクラージュ社長の徳差和則さんをお招きしております。
その今お話のあったカラーコーディネートって色によってですね、いろんなその雰囲気を変えたりなんかしていくというふうなことになる。これは個人人間だけじゃなくて、その例えば街づくりとか地域づくりとか、まあもっと言えば建物とかそういうものにも全部、あるいは部屋のですねインテリアとかそういうのにも関係してくるわけですか。
そうですね、もちろんあの色がついているものすべてに関わってきますので、あの今おっしゃっていただいた街づくりにもその色を上手に使ってという事例も本当に身近なところに、あの清水の港の色彩計画に代表される身近なところにもありますし、で建物の色をこう考えるということも一つ大事なことです。でもちろんこう人それぞれ、私自身がどういうふうな洋服を着ようかなとか、お化粧だったらどういう色をこう顔の上につけたらいいだろうかとか、もう全て あらゆるものに色がついているものであれば、どういう色にしたらいいのか、どういう色を組み合わせたらいいのかということを考える、一応そのフィールドではあるんですね。
考えてみると色っていうのは人間の生活にとって非常にその大きな意味を当然と持つかもしれませんね。
そうですね、
ブルーっていうのは沈んだ感覚とか、そのピンクとか赤っていうのはその浮き立つような感じとか、そういうふうなものもあるし、色をどうやって組み合わせるかっていうことは確かに意味を持つのかな。
そうですね、それをこう皆さんにあの日夜あのお伝えする仕事を実は今させていただいてます。あの実際に本来であればこの色にしましょう、じゃあこういう色を組み合わせましょうというアドバイスをするっていう仕事のイメージを持っていただけるんですけども、案外そうではなくて、例えばあの建物であればあの建築をやってらっしゃる方たちが色を決めていかれますし、街を作るときにももっとこう大きなプロジェクトで動いていくものなので、僕らがやってるというのはどちらかというと皆さんにあのそうやって色をちゃんと考えましょう、考えるときにはどういうことをこう気をつけてどういうふうに考えていかなければこうならないんですよ、こうなっちゃいますよみたいなことをこうお伝えするという意味では、その教育という分野で今一番こう仕事をさせていただいているんですね。
確かに街づくりって言いますか、街の景観ということで言えばヨーロッパの古い街ですね、いろんなあのブルクっていう名前がついてる、ハンブルクとかいろいろありますよね、はい、ベルンとかいろんなのがある。そういうところで見ると確かに色彩っていうのは地味であるけど非常に見事に調和っていうか統一されてるし、ね、いや綺麗だなって、うん、日本のその街とは違うなっていうような感じは受けますよね、外国旅行行った時ね。
もうね、たくさんの多分街をご覧だと思いますけど、日本にそういうところっていくつあるんだろうっていうくらいなくなっちゃっていますよね。でそれはもう取り返しがつかないことになっているんだと僕は思うんですけども、やはりこうヨーロッパとかその昔ながらの色を大切にその風景を保っているところは古くても綺麗ですし情緒がありますし、で日本のようになんか中途半端に古いのと新しいのを混在しているとなんとなくこうまとまりにまとまっていないあの雑然とした雰囲気のない街がこう出来上がってしまっていて、これをぜひこう清水の港じゃないですけども、あの再生していってこう日本らしい風景ができていったら素敵だなというふうには思いますね。
まあ、静岡の街っていうのはよそから見るとなかなか綺麗だというふうに言われるけど、それでもやっぱりものすごく大きさが凸凹があったりですね、デザインもそうですし色もなんかちょっと違和感になるようなのもありますしね、うん、これでいいのかななんて思ったり。ところでそういった分野のですねカラー関係のなんて言いますかね、資格っていうかですね、はい、検定の試験みたいなものっていうのはあるんですか。はい、
そうですね、あの、まあ、検定試験最近ちょっといろんな意味で話題であれなんですけども、あの色彩検定というのも1990年ぐらいから始まっているんですね。で、まあ、当初僕も本当にカラーの勉強をして、あの、まあ、勉強したことを確認するというで勉強してますよこの人はっていうのを、まあ、この色彩検定の場合は文部科学省の当時は認定、今は講演と変わってきて、まあ、少しずつこう呼び名が変わってるんですけども、まあ、文部科学省がこの人はあの色のことをちゃんと勉強してますよっていうことをこう証明してくれるんだというそういう意味であの取り組んで、で皆さんにもこの色をせっかく勉強したら私色のこといっぱい知ってますよではなくて、そういう検定を取ってあの文部科学省がちゃんとした色の勉強してますよっていうことをあの証明してくれるっていうのは非常にいいことだとは思いましたので、あの先ほど申し上げた通りその色って大事なんだ、色ってこういうふうに考えなきゃいけないんだっていうことを理解して勉強していただいて、その結果あの私は分かってますよというチャレンジでその試験を取って、 資格を取りましょうということでですね、取り組んでもきたんです。で、何年か前までは本当に年齢には、幅があってですね、もう40、50、60代の方でも、こう一生懸命勉強してチャレンジされる方がいたんですけども、今まあこういうご時世でそんな暇もないのか、そんな余裕もないのか、あまりそういう方たちがこう取り組んでるという姿は最近ないんですね。で、若い子たちに目を向けるとですね、勉強しないんですね。取った方がいいよって一生懸命進めるんですけど、なかなか勉強しない。で、まあ、めんどくさい。で、まあ、そういう子が、まあ、正直多くて、まあ、一昔前に比べると、本当にこう、検定試験をチャレンジしようという子たちは減ってしまってます。
でも、いろいろな世界って、確かにお話を伺っていると、未来っていうのはね、いろいろあるんじゃない、可能性っていうのはあるんじゃないかと思いますけどね。はい、もうちょっとそういうものに若い方が取り組んでくれるとね、いいんじゃないかと思うんですが、正美さんなんかはそういうことに関心を持ったことは？
大好きです。なんかもっと本当に勉強したいくらい奥が深くていいですよね。
そうですね、
はい、年齢にはあんまり関係ないわけでしょ。
関係ないですね、基本的には、
うん、別に正美さんのこと言ってるわけじゃありませんけどね。だけどやっぱりそれ思った時がね、その時だっていう話もありますから。そうですね、はい、まあ、話は前後するんですけど、平成8年なんでしょうか、法人を設立されて有限会社
クラージュ。
クラージュって言うんですか。
はい、そうです。
クラージュってフランス語。
そうなんです、フランス語なんです。
カラーとかなんかそういう意味ですか。
ですね、勇気っていう意味。
勇気、
はい、なんですよ。
そうですか。そういうその法人を設立されたということですけれども、はい、その会社の内容についてもちょっとお聞きしたいんですが、
FM ハイ爽やか談話室、クラージュ社長の徳差和則さんにお話を伺っています。
徳差さん、クラージュっていう会社のね、事業内容、まあ、先ほど聞いて、まあ、カラーを中心としたことであろうなっていうような印象は受けるんですけれども、具体的にはどういうことをおやりになってるんですか。
はい、まず仕事としてはですね、一つはエコールドクラージュというちょっと別の名前、まあ、クラージュはついてるんですが、スクールの方の運営をさせていただいてます。で、そちらの方でですね、まあ、そのカラーコーディネートいわゆる色のことを中心とした内容と、メイクアップの関係のことを、皆さんにこう教えさせていただいてます。で、そこでこう学んだ方たちがそういうプロフェッショナルになっていただく、または自分自身のために勉強していただく、まあ、様々な目的を持ってきてくださる方がいるんですが、そういったスクールの運営を一つさせていただいてます。で、もう一つはいろんな学校でですね、やはりその色のこと、特にそのデザイン系とかですね、その色に関わるような学校さんですと、色の勉強は今必修になっているもんですから、そのカラーのこと、または女性が多い学校なんかだとですね、やっぱりこう美容のことでメイクアップのことをそのカリキュラムに組み込むという学校が今非常に増えておりまして、で、そういったところに講師として私どものスタッフが出かけていき、講師を務めさせていただくというような仕事を主にさせていただいています。
その学校って言って、例えば短大とかそういう専門学校とかそういうところ。
はい、そうです。
うん、それからカルチャースクールというか、カルチャーセンターみたいなところにも派遣するんですか。
はい、カルチャーセンターさんでも、はい、させていただいてます。
必ずしも商売で仕事ってビジネスじゃなくても、そういうことに関心を持って入ってくるっていう方も多いんですか。
そうですね、本当にこう幅が広くてですね、ちょっと興味があるという方から、こういうことを仕事の中で生かしていこうという方まで、非常にこう目的意識って幅が広くてですね、一つにどうしてもまとまらないんですね。ちょっと私どんな色が似合うのかしら、知りたいわみたいな感じで来る方からですね、そういうふうに色の知識をちゃんと身につけて、これを自分のそのスキルとして仕事をしていきましょうという目的を持ってくる方、まちまちです。
で、そのほかセミナーとか講演会みたいなものもおやりになるんですか。
はい、いろんなこう団体さんとか企業さんで、やはりこう具体的なお話からその抽象的なお話、いろいろご希望に沿ってということなんですが、やはり私たちがさせていただいているのは、そのメイクアップといっても今女性の場合お化粧してないと基本的にはフォーマルなところにはなかなか出れないで ですよね。すっぴんかよみたいな感じになっちゃうわけで。で、そういう意味では、化粧するんですけども、じゃあ、どういう化粧して、じゃあ仕事の時は、こういう時はどうするべきなのか、もしくはどういう職場だったらどういうその化粧でいるべきなのかっていうことなんかを、よくわかんなくなっちゃってるという、まあ、その個人個人から、その企業さんだったり団体さんが結構多いんですね。で、そういうところに行って、その、メイクアップをする意味みたいなものから、で、じゃあどうするべきなのか、どうしたらいいのかということを、こう、お話をさせていただいて、実際にお見せして、ということであったり。で、色の方も同じく、その色をどう取り扱っていったらいいんだろうか、ということをこう知りたい。これも本当にいろんな目的で色のことを知りたい方たちがいるので、そこに、こう、合った形の、お話をさせていただいて、まあ、先ほどお話したように、こう、皆さんに知っていただいて、考えていただきましょうということを、こう、いつもさせていただいてます。
まあ、今お話を伺っていると、どちらかというと、女性向きって言いますかね、女性がメインターゲットっていうか、そういうような感じがするんですけど、まあ、TPO って言いますかね、時と場所とかね、そういうのに応じて、まあ、個人の着るものとか、お化粧とか、いろんなことを考えたりなんかする。あるいは家庭のインテリアなんかもそうだかもしれませんけど、男性との関わりっていうのはどういうふうに考えたらいいんですか、これは。
まあ、おそらく女性の方が絶対数としてはもう絶対多いと思うんですが、男性も、社長びっくりしちゃうかもしれませんけど、今の若い子は、合コン行く前にはお化粧していくらしい。お化粧して、合コンに出かけていくらしいです。
合コンっていうのは集団のお見合いっていうことですか。
そのぐらい、こう、トイレの前にですね、立って、こう、なんか、こうスキンケアをしたりファンデーションを塗ったり眉毛を描いたりという若者が今いるそうなんですね。ですから、まあ、そういう意味では僕も理解できないんですけども、今後、まあ、そういう、まあ、マーケットっていう表現が正しいかどうか分かりませんけども、男性だからという垣根はもしかしたらだんだんなくなっていくのかなと、こと化粧に関しては。ただ色に関してはですね、女性だけではなく、やはり男性、それも男性も例えばこう水黒いだけではなくてですね、例えばこう商品を計画して作りましょう、もしくは売りましょう、何かをやりましょうって、そのお仕事の中で色を決めるっていうシーンってあると思うんですね。で、そういった時に適当にっていうことではなくて、やはりどう決めるべきなのかということを知識として持って、そういう仕事をされるという方たちにはぜひ持っていただきたい知識だとは思っておりますので、そういう意味ではこう男性も色のことに関してはたくさんこう持っていただけると嬉しいなと思います。
なるほどね。
私どもは今その取り組んでいる色にしても化粧にしても、こう人の外観っていう、その見栄えっていうのがすごく大事なんですよということは、これ間違いないと思うんですね。で、それをある意味こう自分で作れなくなっている方たちっていう世の中にいっぱいいるんですね。奥さんだったりお母さんだったりが洋服を選んでくれて、身だしなみをこうでっていうことで、こう多分今まで来たんだと思うんですけども、今はこう自分どうしたらいいんだろう、どういうふうにしたらどう見えるんだろうって、こんなふうにしてたらどう見られちゃうんだろうみたいなことで迷ってる方って大勢いらっしゃるんですよ。で、そういう方たちにこうアドバイスというか、一緒にその方の外観作りをこう手伝いしてあげられたら、今の流行り言葉じゃないですけど、婚活とか就活とか、一生懸命活動しなくてもですね、まずその自分の外観を自分で作っていけば、非常にこうスムーズにそういう活動もできるんだと、ね、思うんですけどもね。
最近というかもう何年か経つんですが、人は見た目が10割なんて本が出まし
たよ ね。
何冊かそんなのが出て、はい、何を書いてるんだって正直って思いましたけどね。私なんかの世代だと、まあ清潔さっていうかね、人に不快感を与えない、これは男の場合ですよ、私自分自身で気をつけてることは、人に不快感を与えないその服装とか身だしなみ、それでいいんじゃないかと思ったけど、まあ、それを超えた上でなおかつよりその存在感をその際立たせるっていう風なところまでだんだんだんだん変わってきてるっていうことなんでしょうかね。
どうでしょう、僕もそれはあまり肯定したくないです、社長と同じでですね。ただ外見は大事なんですね、やはりその清潔感。だから清潔に見えない人が増えちゃったんじゃないでしょうかね。ですから清潔に見せなきゃいけないですよと。例えばこういつもスーツを着て紺色とかそういう色でっていうのは、やはりそういう、こう立場に置かれた 人間であったりとか、そうしなければいけない場所では、そうしないといけないのに、今はなんか自由になってカラーシャツを着てシワシワしたジャケットを適当に着てでもいいような雰囲気になってきて、でいいのかなっていうと、その TPO に応じてってありますよね、やはり。だからその場でそんな格好してたらどう見られるのかなっていうのはちゃんと理解した上で、ちゃんと着こなさなければいけないでしょうし、髪の毛にしてもそうでしょうし、女性だったらメイクアップですよね。そんな化粧でこんなとこ来ないでちょうだいよっていうのもあるでしょうし、こういうとこ出てくるんだったらもうちょっとちゃんとしてきましょうよっていうこともあるでしょうし、でそういうものをこうちゃんとそれぞれができるようになっていくっていうのが多分理想的な姿だと思うんですね。ちゃんとわきまえてどうするのか、でそれがこう外観をちゃんと管理をするということになると思うんですね。
なるほどね。まあ、もう開かれた思いがするわけですけどね、まあ、今までなるほどなと思うんですけど、まあ、最近の娘さんなんか、若い娘さんなんか見てると目のやり場に困るような人がたくさんいてですね、いやこれどうしたもんかなと思って、まあ、これ年寄りの冷や水かもしれませんけどね。
いやでもおっしゃる通りだと思いますね。
これ弱ったなと思って、まあ、私が弱ることはないんですけれども、そんなことを感じることもありますしね。
そうですね、
まあ、そういう全体を含めた雰囲気なんかもね、非常に人間って重要なのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、この話聞いてると面白すぎちゃってですね、時間がもう過ぎちゃうんですけれども、最後にですね、はい、ご自身仕事を一生懸命やっておられて、仕事を一生懸命やっておられて、他に目を向けることはないかもしれませんけど、趣味っていうか好きなこと、スポーツとか映画とか音楽とか、そういうふうなことはどうなんでしょう。
そうですね、よく改めて趣味は何ですか、無趣味な自分にがっかりするので少し趣味を持とうとは思っているんですね。まあ、趣味ではなく好きなことはといえば、昔から本当にこうありきたりなんですけど、スポーツ観戦みたいな、サッカーなんか見てるのは大好きなんですね。清水エスパルスが負ければちょっと怒りが出てきたり、
それはどう感じ
ですか？勝てば喜んでみたり、
私もないです
か？熱くなって見てるんですよまあそれがじゃあ趣味かっていうと、何とも言えないなという感じなんですが、もう少しこうスポーツであったりとか、何か趣味は何ですかと聞かれたら答えられるものをちょっと探したいと思っているので、また何かあったらぜひ教えていただければ。
とにかく静岡に住む人が、あるいは静岡という街がおしゃれでセンスのあるですね、いい街だなって思われるような街にしたいですね。
そうですね、
ぜひこれからもご活躍をお祈りしたいと思います。
ありがとうございます。
今日は忙しいところありがとうございました。
どうもございません、ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はクラージュ社長の徳差和則さんを迎えしてお話を伺いました。徳差さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週7月26日は静岡財務事務所所長の黒川直春さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。